おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日の話題は
ついに新時代、令和時代が始まりましたよね。
はい。
この新元号を決める際の情報管理というのが話題になりました。
はい。
携帯を使えない、発表まで外に出られないなどの措置で情報漏れを防いだそうですよね。そこで思いを巡らせたのがコンクラーベです。
コンクラーベではなくてコンクラーベ、
世界史で習った時覚えましたよね。
はい
はい。ご承知のようにコンクラーベはカトリック教会を率いるローマ法王を選出する会議ですよね。この会議での情報管理はもっと徹底しています。
はい。
コンクラーベとはラテン語で鍵とともに、鍵がかかった場所という意味ですよね。
はい。
法王クレメンス4世が亡くなってから3年経っても新法王が決まらないという事態が続きました。
はい。
いろいろな国の思惑や圧力が入り乱れていたからなのですが、これに業を煮やした住民たちが鍵をかけ、中で協議している人たちにパンと水だけしか与えずに兵糧攻めをして決着を図ったのでした。
これ今やったら大変なことになりますよね。
今は兵糧攻めではないですが、
はい、
今ではバチカン市国の中、皆さん博物館を見学なさった時に最後に見る場所となっているシステナ礼拝堂の中で行われます。
はい。
ミケランジェロの最後の審判のフレスコ画で有名ですよね。ここに80歳未満の枢機卿が集まって鍵をかけられた中で行われ、内部の状況は他の人には分かりません。
うん。そこからどうなるんでしょう。
はい。コンクラベが始まると選挙権を持つ枢機卿はバチカン市国内に立つ宿泊場所に泊まります。
はい。
ここからシステナ礼拝堂に通うことになります。うん。枢機卿たちは到着すると携帯電話を取り上げられます。
はい。
選出まで何日間かかろうとも外部と連絡を取るのは禁止です。影響を受けないようにとテレビ、ラジオを見聞きすることはもちろん、新聞を読むこともできません。
はい。
礼拝堂と宿舎を往復する間に誰かとすれ違っても話をすることもできません。だいたい参加する際にですね、コンクラーベで見聞きしたことは決して外部に漏らさないという誓いを立てなくてはなりません。
厳しいですね。
しかも事前に会場に盗聴器などが仕掛けられていないかを調査する、それほどの徹底ぶりです。
はい。
また宿舎などで枢機卿の食事の世話や掃除をする人たちも必要ですが、その人たちも知り得た情報は一生漏らさないという誓いを立てます。かなり徹底してるでしょ。
いや、ここまで来るとすごいですよね。
投票結果は日に2回システナ礼拝堂の煙突から出る煙の色で知らせるというのは有名です。
はい。
決まったら白い煙、まだなら黒い煙と決まっていて、サンピエトロ広場で結果を待つ信者やメディアはこれで知ることになります。
はい。で、投票方法は
無記名投票というシステムを採用しています。
はい。
でその投票用紙に、なるべく筆跡がわからないように書くことという規定もあります。でこれは使われると燃やしてしまいますし、毎回の投票結果を記録した紙は選出された新法王だけが開けられる文書庫にしまわれます。
はい。
なのにですね、毎回新法王が選ばれるとイタリアの新聞は決定までの毎回の投票結果などを詳細に報道します。
はい。
誰かが喋っちゃうんですよね。きっとね。私でも聖職者とはいえ人間臭くてこの話好きです。
このあたりはイタリア人っぽいなと。
一応ね、みんなそう、世界各地から集まる枢機卿たちによる会議だけど、みんな漏らしたのはイタリア人枢機卿だと思っているという、ねところもあります。
そうですね。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんでした。